イランカラプテ、おはようございます。2017年12月10日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第200回目の放送です。今回は記念すべき200回目の放送となります。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。 FM イングと FM イーニワでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテとは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。北海道では厳しい寒さを迎えています。今朝はマイナス10度を下回りました。アイヌ語で12月はチュールと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。一つ目のニュース、2017年平成29年12月1日、北海道新聞です。リアル彫刻来場1万人突破、札幌芸術の森美術館、藤戸武樹の世界展。札幌市南区の札幌芸術の森美術館で開かれている個展、木彫家藤戸武樹の世界の来場者数が30日に1万人を突破し、記念セレモニーが行われた。開幕から1ヶ月半で達成した。アイヌ民族の彫刻の第一人者、藤戸武樹さん、83歳、釧路市阿寒湖温泉の集大成ともいえる作品展、逆立つ毛並みまでダイナミックに彫った熊や、米スミソニアン国立自然史博物館で展示されたオジロワシなど、70年の創作活動を網羅する約130点を出展した。節目の1万人目となったのは、札幌市立月寒東小の5年生31人。セレモニーでは、佐藤優也館長から展示作品の図録を受け取った。石前奈々さん11歳は、楽しそうだったり悲しそうだったりと、動物のいろんな表情が表現されていて面白かったと話した。展示は17日まで、月曜休館、観覧料は一般1000円、高校大学生600円、小中学生300円、乳幼児無料、問い合わせは札幌芸術の森美術館、電話番号011-591-0090 へ。二つ目のニュースです。12月4日、北海道新聞、8つの言葉響き多彩、札幌で危機的言語サミット、朗読や童謡、聞き比べ楽しむ。消えゆく言葉の継承を目指す危機的な状況にある言語方言サミットが3日、道内では初めて札幌市内で開かれた。アイヌ民族の少女ヒロインの人気漫画ゴールデンカムイが題材の講演などが行われ、文化の多様性を支える言葉の役割や価値を考えた。宮古方言、八重山方言など国内8つの言語方言の使い手や研究者、市民ら約200人が参加した。漫画でアイヌ語を監修した千葉大文学部の中川博史教授は、方言を使い分けた点などを解説。興味を持ってもらう好機、漫画でアイヌ語を覚える人がいる可能性を考えたと理由を話した。日高館内ギラトリ町の二部谷アイヌ語教室の事例報告では、子供らが舞踊を披露、8つの言葉で夏目漱石の坊ちゃんの朗読や童謡結んで開いてを歌う試みも行われた。締めくくりとして、二部谷でアイヌ語の継承に取り組む関根健二さん 46歳一家が北海道の宝、日本の宝であるアイヌ語を受け継いでいくと宣言した。3つ目のニュースです。北海道新聞12月5日、先住民族会議閉幕、連帯の重要性確認。世界13カ国から先住民族や研究者ら約100人が参加した先住民族政策に関する国際会議は4日、テーマ別に4つの会合を行い閉幕した。アイヌ民族や各国の先住民族の研究者らは、言語や文化の復興について互いの先進事例を学び合う重要性を確認した。言語・文化の復興がテーマの会合では、日高管内ビラトリ町の二豚にアイヌ資料館の茅野史郎館長が、アイヌ語の復興を目指して父の茂さん個人が始めたミニ FM 局などを紹介。それでもアイヌ語の復興にはつながっていない現状を踏まえ、胆振、日高管内など道内の一部をアイヌ語の公用語地域とすれば普及するのではと提案した。スウェーデンの研究者は、同国の先住民族サーミンの言語復興に向けて2010年に言語センターを開設し、若者向けに会員制交流サイト SNS を活用した取り組みが好評だったことを説明した上で、他国の経験を学びサーミンとして発展させて取り入れていると述べた。国際会議は07年の先住民族の権利に関する国連宣言の採択から10年を迎え、各国の取り組みを検証するのが狙い。会議後、組織委員会代表の丸山博室蘭工大名誉教授は、日本政府もアイヌ政策を進める上で、海外の先進的な事例を学ぶべきだと語った。最後のニュースです。12月8日、北海道新聞、ビラトリの風景カレンダーに、浜写真家船越さんが展示販売。ビラトリ町二豚に在住のアマチュア写真家船越光司さん69歳が町内やポロシリ岳の四季を撮影したカレンダーを制作し、ふれあいセンタービラトリ本町で15日まで展示している。50代で始めた登山で再発見した町内の自然の魅力を伝えようと2013年からカレンダーを作っている。15年からはビラトリの四季とポロシリ岳の2種類を制作している。6年越しで撮った雪化粧の2泊の丘、超川向かいや北海道と同じ形に見えるポロシリ岳の残雪風景を配置し、季節の移り変わりが楽しめる構成となっている。船越さんは町内には素晴らしい風景があることを多くの人に知ってほしいと語る。大きさは A3 番のカラーで各1000円、年末まで販売する。売上金は、庁舎協へ全額を寄付する。問い合わせは、船越さん、0908372-3666。はい、これが地域のニュースでした。四郎さん、何かございますか？
前回のですね、放送の時に、ニュースでもちょっと取り上げたんですけども、この藤戸竹木の世界という、札幌芸術の森の美術館での、やつっていうのは我々アイヌ教室でも見学に行ったんですけども、はい、とても立派な作品があったなと思いました、
はい、
藤戸さんの今後の活躍を期待しております。以上です。
はい、担当は関根健二でした。
続きまして第1回目のこの FM ピカウシの代表の挨拶を録音で聞いていただきます。放送されたのは2001年4月8日、代表は茅野茂、私の父です。それではお聞きください。
それでは FM ピカウシ代表挨拶、茅野茂です。
やいくれからばクエイタクヌロックにくたりねろく、にしぱうたら、かっけまったら、おっかいぽうたら、めのこぽうたら、 シネイキンネ、コンカミナ、カニアナクネ、タパンピパウシ、コアパマカ、オナクヌア、アレクアイヌ、ウヌクヌア、ハチメセコロ、レヘアンペ、ネアルエネ、オナエペカ、クコロフチ、レコロカト、テカッテセコロ、アエフチネ、フィリカヒネ、シサミタク、イエエアイカプ、クスケライポ、アイヌイタカニ、ウコイタクアシコロ、クスクルエ、ネアコロカ、クコロフチ、オンネオカケタ、アイヌイタク、ヘマンタネプ、セコロクヤエヌ、トゥペサンパパクのアイヌイタク、コスラーコロカ、アイヌモシリ、アイコウ、アイヌコルペ、アイコケレケリ、ネカシウン、アイヌイタク、ウララシンネ、ダヨチシンネ、ウコチャンチャンケ、ネヒオロタ、クヌスンピタタ、ピカンコラチ、クモシュアオラーノ、アイヌコルペ、クホクネヤ、クカラネヤ、クキアイネ、トゥホクイカシマ、ワンパパクノ、クイキアイニ、アイネ、博物館、資料館、ポロケンル、トゥプカアシュア、アンコロカ、カムイカライタク、アイヌイタク、アイエワピリカプ、ネアコロカ、ウコチャンチャンケ、ノエネシリキ、ネヒオロタ、エカシウタラ、ウチウタラ、イタクフムトゥル、エンコホッパ、エオロアポンコ、アンイソイタク、クモコレはカヌヘキ、セコロクヤイヌ、エペカクスタプ、タパンペネノ、クエイタク、オウセテレケ、ネワネヤクネ、タパンイタク、タパナクネ、アイヌパテク、ヌプネクニプ、ソモネナンコロ、アコロカムイ、カムイトラノ、アヌヤクネ、ネユンポカ、アイヌイタク、ヤイカッチピ、ケサンニオコロ、ヘルクアンノ、ヤイクレカラパ、イタクエコロコンカミナー。私の言葉をお聞きくださる私の仲間である紳士の皆様、淑女の皆様、そして若者たち、娘たち、ご一同にご挨拶を申し上げます。私、茅野茂は、このピパーシ村で生を受け、父の名前はアレク・アイヌ、母の名前をハツメという人たちでありました。母方の祖母、その名前をテカテという祖母でした。幸いなことに日本語を全く喋れず、そのおかげでアイヌ語だけで祖母と会話をして成長したものであったけれど、祖母が亡くなった後はアイヌ語など何の役に立つものかと私は考え、8年間ほどアイヌ語を投げたけれども、日本人から国土を奪われ、生活用具を持って行かれ、その挙句にアイヌ語も霧のように、虹のように消え失せかけたその時に私は、金縛りから解かれたように目が覚めてからアイヌの民具を買ったり作ったりしているうちに50年近い歳月が流れ行き流れ去って、博物館と資料館、大きな建物、二館建ててあるけれども、神が作ったアイヌ語を喋ってよかったその言葉が目の前から消えて、消えそうになった。そこで私は、エカシアフチにお願いをして言葉の髄を録音し、私の手元へ遺言的に残してある。これほど多い物語を眠らせておけないと私は考え、そのためにお聞きのように私の言う言葉が空を飛んで行くわけだが、このアイヌ語、この言葉は人間だけが聞くのではなく、あなたの周囲の神々と一緒に聞かれ、何らかの方法でアイヌ語が生きた言葉として蘇ることを心から願って、ごく簡単に、挨拶の言葉を申し上げます。ありがとうございます。
茅野茂、二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、 国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野茂が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また茅野が録音した音源を聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円、館長大幹事はご要望に応じ解説なども行っております。調律博物館や二谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日の出演者、自己紹介でお願いします。
はい、二谷在住の茅野志郎です。よろしくお願いします。
ぬき別から来ました木村文雄です。よろしくお願いします。
二谷在住の本田純です。よろしくお願いします。
はい、二谷小学校阿部が、ちょっと進行の方をさせていただきます。本日のテーマは、キレのいい200回目の放送についてというような、そんなふうなことで、昨日の同心の方でも記事として扱われておりましたが、放送に関わってどのくらい書くなるかと、 あとラジオ放送、この FM ピパウシの持ってる意味みたいな、そんなふうなことでちょっとお話しいただければと思います。塩さん、どうでしょう。
はい、私はですね、開局から関わっておりまして、2001年4月8日から欠かさず毎回出てます。ですから今回で200回目の出演ということになりますね。
はい、
まあ、あとラジオとしてはですね、その発信する側としてのその役目とかですね、あとはその情報を発信する側の責任とかですね、そういうことをやっぱり長くやってるとこう感じますね。もちろんこのアイヌ語も流してますので、そのアイヌ語を聞いてくださった方が、まあ、それがウェペケレであるのかカムユカラであるのかいろいろありますけど、それを聞いて触発されて、アイヌ語を勉強しようと思う人が一人でも増えればいいなと、そんなことも考えたりはしてます。
なるほど。多分ね、マイクの向こうに聞き手がいるっていうふうなことね。
まあそうですね、
多分常に考えていかなきゃならないのかな、
まあそんなことを考えてます。
はい、文雄さん、どうでしょう。
200回来ていってもちょっとピンとこないんですけども、自分はこれに関わって30回ぐらいなのかな。
はい、
すごくこう普段こういうところで喋ることの少ない、俺にとってはすごく勉強になって、よかったなって、そして今、茅野先生の録音を聞いててね、やっぱり茅野さんの残してくれたこの大きなものを、やっぱりこれから俺たちがね、まあ、世の中に伝えていく責任があるのかなって、強く感じましたね、この重さを。
本田さん、どうでしょう。
私はまだ、今月で、4度目なんで、まあ、4ヶ月っていうまだまだ浅いものなんですけども、ここで皆さんの、まあ、話される、まあ、ラジオ中もそうなんですけども、その、外のところでもいろんな昔のお話だったり、そのアイヌの方々の昔のその関わり、あのカムイとの関わりとか、そんな話もすごくなんかいいなと思いながらこう聞いてたりもしてるんですけど、また私がその本州から、また自分のまあ祖先は 北海道に開拓でトンデン兵で入ってるっていうことを考えるととってもなんか立場的にこういろいろ正直なことを思うといろいろ思うところもあるんですけど、でも今こうして今この時代をこう生きていったときにすごくアイヌ文化から学べられるその子どもたちに伝えていきたいことがあって、それをこう知れる場がまたこういうところであったりすることがすごくありがたいなと思ってるんで、あの、まあ、私たちのような立場にもすごくあのいいものなんだなっていうのはいつも感じながらいます。
はい、私は、二豚小学校に着任して以来というふうなことなので、昨年の4月に着任したんで、今日で21回目っていうふうな、そういうふうなことで関わらせていただいております。先ほど茅野茂さんの、お話を聞いて、まあ、16年前になるのかな、あの大きな使命を帯びて、始められたっていうふうな、そんなふうなことで200回目って非常に重みを感じますね。それで、あの、この16年間の中で、この思いっていうのがどこまでこう引き継がれて広まってきてるのかっていうふうなこと、考えると、まあそんなにすごい、だけどやっぱりこういう地道な活動が、まあ大きな変化を変えるのに意味があるんだろうなっていうふうな、まあ、今ちょうど2020年に向けて、あの、このアイヌ文化とかアイヌの生き方とかそういうふうなことすごい注目されているんで、やっぱりその中でこのラジオ放送の持つ意味っていうのはすごいあるのかなというふうに思っております。ふみおさん、16年、2001年どんな活動されてました？
アイヌ問題にはほとんど関心がなかったです。
あ
まあこの、ラジオに参加する、1年ほど前ぐらいからですね、
はい、
この遺骨問題だとか、はい、あとまあアイヌ協会の副会長になったということもあって、まあ、これはアイヌのために何かをと思いながらいたもんですから、
はいはい、
まあ、それが、まあ、このラジオをきっかけに大胆な発言活動を進めるようになってきましたね。
そうですね、あの、文雄さんが喋り出すとね、はい、背後で犬が鳴くいろんなものが反応して、さまざまなカムイたちがね、あの、なんか胸騒ぎを起こすような、そういうような、
まあ、この反応、犬が反応するんじゃなくて、
はいはい、
やっぱり中央、やっぱりその立場にいる者たちが反応してくれるようにね、
うんうん、
もう少し強烈な、なんていうの、はい、テレパシーをこう発信していきたい、
そう
そんな思い出ます、
ね。そうですね、もうもっともっとですね、
そうですね、
犬だけでなく
て、カムイたちの後押しもあるなと思いながら、
はいはいはい、
頑張ってはいる。
そうですね。本田さん、2001年は、
東京でもう本当に、まあ、仕事人間バリバリこうやってまして、まあ、こういったいろんな自然のこととか、なんか心のなんかこう大切なもの的な考えみたいなのは全く考えない、なんかいた時なのかななんて今ちょっと思ったりもしますね。
やっぱりね、あの、まあ、どういうところにいても自分が生きていく上でやっぱり自然の中で生かされてるっていうふうな、そんなふうなことをやっぱり感じながら生きていかなきゃならないのかなって、やっぱりその意味ではこのアイヌの生き方っていうのがやっぱり大きなヒントになってるんじゃないかなって、そのヒントになる部分をこの FM ピパウシを通じて、これからもこの200回の節目を契機としてさらに広めていければいいですね。頑張っていきましょう。
はい、
はい、以上ワイワイガヤガヤのコーナーでした。
今年もまたホロケウカムイ、絶滅したエゾオオカミのようにいろいろ吠えてきましたが、遺骨返還問題、国大学等の厚い壁に遮られ、私の声がなかなか中央に届きません。 FM ピパウシリスナーの皆さん、いらんからくて、木村文夫の言いたい放題の時間です。呪文のように言い続けています。取ったものは元へ返す、こんな当たり前のことがなぜ未だに地域への遺骨返還が前に進まないのか。日本国は本当に法治国家なのでしょうか。盗掘、違法な手段で持ち去るという歴然たる事実があるにもかかわらず、人類学者たちを野放しにしてきた日本政府の責任は大きいと思います。それは旧帝国大学時代の小金井義弘、小玉作左衛門、他の学者たちが行ってきた行為を罰することもなく、今もその行いを称賛するかのように継承しようとするような学者たちの人道を逸脱した言動、行動には呆れるばかりです。この遺骨問題もですが、今、世界、日本は少しおかしくなってきています。エジプトの IS によるテロ、地区も恐ろしい事件です。そして、私が前から懸念していた北朝鮮問題、今にも北朝鮮が暴発するのではと、とても心配です。日本も同じではないでしょうか。以前、このピパウチで話したことがありますが、ある宗教団体の一人が、世の終わりが近づくにつれ、世界から愛がなくなり、他人への思いやりが薄れていくという言葉を今また思い出しています。神奈川県座間市の鬼畜にも劣る女性9人の殺害事件。どういう環境で育つとこういう冷血で神をも恐れぬ非人道的残虐非道な行動ができるのか。そしてどういう境遇で育つと、自殺願望に取りつかれ、こんな狂った者の誘いに乗るのか。何が原因で、こんなことに。家族の愛、教育、文明、ネット社会も一つの要因なのではないでしょうか。先日久しぶりに東京で地下鉄東西線に乗って、不思議な光景が目に入りました。それは10人中8人がスマホを見ている不思議な光景でした。最近までのろしで連絡を取り合い、未だガラケーで満足している私には驚きでした。ちょっと冗談が入りましたが、私は若い頃からいい加減に生きてきた人間なので、自殺ということは考えたことはありません。自殺願望を持っている若者たちの気持ちは私には理解できませんが、先月の FM ピパウチでの小学校だよりの中で、座間市の9人殺害事件について危惧していた安倍校長先生がこんなことを言っていました。勉強よりも大事なのは生きていることだと。自分がこの世に生を受けたのは役割を持って生まれたのだから生き続けていくことに意味があるのだと。自分が負っている職責の重さと、人として教育者としての 校長先生の熱い思いを聞き、私も何かをと強い思いでした。生きる喜びの力を失う、これが最も恐ろしいことだと思います。戦後、欲望のままに突き進んできた日本は、経済、文化、国力などほとんどの分野で世界有数の先進国である日本国で、こういう閉塞感から抜け出せないでいる若者が増えています。こんなことで良いのだろうか。日本人は何かを置き忘れてきたようです。木村文夫の言いたい放題でした。続いては、春5月にまとめた私のエッセイを愛情のこもった語り口の本田淳君に朗読してもらいます。よろしくお願いします。
神立シリーズ28、新緑の春。いつものように東のぬくりから日が昇り、いつものように夜明けを告げる甘飯かっぽ、スズメ、パシクル、カラスの声。いつものようにちかっぽうたら小鳥たちの美しく楽しげな歌声と、いつものように女房殿が窓のカーテンを開ける音で目を覚ます。5月15日、キムンのノンの山々の花、カリンパニノンのツツジの花が咲き終わった。しかし、キムンヌプリは、みずみずしい若葉の緑が美しく、目に鮮やか。まさに新緑の春真っ盛りである。草、木、カムイたちの息遣いが聞こえてくる。出産を迎えるカムイがいれば、子育てに忙しいカムイとそれぞれに忙しい。我が家近くのトドマツに住居を構えるパシクル一家。ガガガガガガッと母親に食べ物をねだる子供の旺盛な食欲に母さんパシクルは休む暇なく飛び回る。母さんパシクル、頑張れ。この頃は随分と減ってきたとされる大地主義が夜半近くまでゴゴゴゴゴッと闇空気を切り裂く羽音が続く。子供の頃にはよく外で小便をしていたので、この音が恐ろしく、小便の途中で家に飛び込んだ遠い昔を思い出していた。キムン、森では、3月末には冬眠から覚めたであろうキムンカムイ、ヒグマの親子の痕跡が見える。今年は里山近くでの目撃が全道で相次いでいるようで、人間とのトラブルが起きないことを祈るばかりだ。そして、お産の近い行く江戸鹿たちは、パンパンに膨れた腹を揺らしながら、ヌプリ、キムンを駆け回る。6月には、かわいい、ベイビー、バンビーとの対面が楽しみ。俺たちは今、針葉樹カラマツの植林の真っ最中なのだ。6万本という本数に嫌気を起こすが、チカッポたち、キトッパ、クマゲラ、最近、我が地域にも少しずつ増えてきたウグイスだが、ほう、ホケキョウとうまく言えないウグイスもいて、なんとも愛らしい。こんな楽しい環境での仕事なのだ。今日も一日、チカッポウタラたちの美しい歌声に癒され、作業が終了し、帰路に着く。カムイたちよ、いやいらいきれい、ありがとう。See you next time. 明日また会おう。今日も同じ現場。仕事場へ向かう途中で、3キロほどの距離を、キーが車道に覆いかぶさる。まるで緑のトンネルのような林道を走り抜ける。木漏れ日がピカピカと木の葉の隙間を縫って落ちてくる。若い頃に遊びまくっていた時にさ、ミラーボールを思い出していた。そんな夢心地の一時の感動のまま現場へ着くと、今朝はいつもに増して甲高い声が、キルキル、ピューピューと、キトッパ、クマギラ、ニワが俺たちの近くの桜の木に止まった。恋なのであろう。最近はヌプリ、山々の木々も新旧交代の時期なのか、随分と老木が目につく。 当然幹の中には虫がたくさんいるのであろう。キトッパ、キツツキの仲間たちの幹をつっつく音が、ヌプリ、サンキューをこだまする。今日もまた朝から心眺むカムイたちの営みを目にし、やる気に拍車をかける。一時間も仕事をしたか、何日か続いた暑さのせいか、いつものようにヘビ嫌いが三ネカムイ、ヘビを見つけて、うわーっと規制を上げた。今年の初物、しかも大きな青大将だ。捕まえてヘビ嫌いに投げつけると、またうわーっと規制を上げ、勘弁してよと後ずさりした。本人には悪いが、みんなで大笑い。楽しい時に疲れも和らいだ。正午近くになると一気に気温が上がり、日差しが強くなった。気がつくといつの間にか、あじい、あじいと蝉の鳴き声が。春もあっという間に過ぎ去っていくのだろう。そんな思いで今日も仕事が終わった。カムイたちよ、梅雨ぬからんろう。また会おう。潮遊林にて。梅雨ぬからんろう。また会おう。タンネカムイ、ヘビ、キトッパ、クマゲラ、ヌプリ、ヤマ、チカッポ、鳥、チカッポウタラ、小鳥たち、キムン、森、カリンパニ、ノンノ、ツツジの花、ノンノ、花、パシクル、カラス、アマメチカッポ、スズメ、カムイ、動植物すべて。キムンカムイ、ヒグマ。以上です。
はい、新谷小学校だよりのコーナーです。先ほども話したように、今日が21回目ということで、200分のにしたら、まあ1割ほど付き合わせていただいております。新谷小学校阿部です。先ほどの文雄さんの話を聞いて、自分の先月の話ちょっと紹介されてて、改めて、なんか緊張感で、責任の重さっていう風なのを感じているところです。昨日、うちの学校会場として、餅つき大会を行ったんですけれども、去年自分が来て、初めて、まあ、自分の思いで、餅つき大会大好きなもんですから、ちょっと話したら、PT 会長さんが乗っていただいて、そしてトントン拍子にやることになって、いろんな人たちの協力をもらって、今餅つきって本当にやったことないっていう人たちが保護者ほとんどだったんで、結構苦労しながらやったんですけれども、昨日2回目なんで、まあ、なんとか、去年のこともあるし、っていうふうなことでできたんですけども、今、本当に1年前やったんですけど、昨日のことも覚えてないみたいな、そういうふうな世界があるんで、なかなか、1回やったっけ、すんなり行くかと思ったら、結構バタバタしまして、だけど、やっぱり、いいなっていう風に、餅つきやってる姿、それを見ている人たちの姿、みんな笑顔なんですよね。そういう風な、地域の、行事っていう風なの。なんか、抜き別とか触れないとかでもやってるんですけれども、何年かこう続けてきて、そろそろきつくなってるかなって言っている声とか聞こえてくるんですけど、自分はそういうきつくなってるやつを始めちゃったんで、どうする、だけど、こういう地域を交えての、こういう行事、 催しっていうのは絶対必要 だろうなと、こういう地域をつないでいくっていうか結んでいく、うん、そういうふうなのにこういうの、行事を使っていきたいなと。あ、昨日あの去年はあの呼ばなかったんです。ダムの方にも来ていただいて結構来たんですよね。あ、ちっちゃい子どもいっぱい連れてきて、あ、この子たちが二部谷小学校に入ってくれればなっていうことをなんか すごい。あの違う 目線でちょっと見てしまったんですけれども、あのこれからも二部谷小学校を中心として二部谷の地域がまとまっていくっていうような、そんな風な力一助になればなっていう風に頑張っていきたいと思います。本日の二部谷小学校ライブのコーナーでした。
続きまして、12月2日に第21回アイヌ語弁論大会板関楼が行われました。その中で、校章文芸部門の最優秀受賞者、茅野理恵さん、狐の神が自助した神謡を聞いていただきます。それではお聞きください。 茅野理恵さんの語りでお聞きいただいた狐の神が自浄した神謡というお話なんですが、ちょっと解説を読みます。神の村の和人の村の黒狐が私であり、 そして暮らしていたところ、このように思った、羨ましい狐の神たちは、人間の国土で暮らしていて、宴の客となって美しい稲を手に入れるという、これこのものを私は羨むもので、ある日のこと、私は神であるので、草の弁財線、大きな弁財線を私は作り、それら草の人間を60人の列を私は作り、船を走らせることを私はするために、大きな弁財線を私は作り、そうしていたが、陸に上がるために、岸へ上がって船を走らせることを私はして、岸に向かうと、蝦夷地、北海道の海と、沖の方、本州の海の間に私がたどり着くと、このひどい風、強い風が沖の寝床から岸に向かって吹いた。それから蝦夷地の神が心を鎮めてくれて、穏やかになって上陸できますようにと私は言いながら、パウパウ泣きながら、私は岸に向かい、そのうち今はもう、蝦夷地の海の真ん中に私はやってくると、草の弁財線なので、とてももはや沈みそうになったようである。ではあるが、ゆっくりと穏やかに今は陸を見ていると、草であるので溶けてしまった。草の人間も草なので流れてしまった。それから泳ぐことを私はして、それで私がしているうちに、蝦夷地の海の入り口へ上がったが、歩くことばかりも私は大変億劫でいるうちに、前の方の草原へ、奥の草原へ、浜辺の草原の間に寝ていたが、自ら息をして私はしながら、していたが。で、ここからですね、語りになります。三分説話というんですけども、私は疲れて息をしていたが、人間なのであろうか、本当に立派な様子の男が降りてきて、山刀をさっと抜き、踊りとともに魔を払う儀式を行い、このように言った。位の高い髪とお見受けするお方、なぜ全身ずぶ濡れになってそのようにしているのか、というので、目指していた村の方へ、家の方へ、私は花を伸ばす、顔を突き出す、と男はこのように言った。神であるお方、私の後ろから一緒に来ていただき、私に夢を見せるなどしてくださるならば、神の姿に私はしてさせあげますよ。というので、犬が人についていくようにして、私が後からついていくと、奥の草原の背後には、賑わった村があり、私が祭壇へ行ったので、ぬさばに私が行き、いたところ、男は私の大名のところに入り、私のことを告げると今度、神の大名は杖をつき、都外へ出て私をねぎらった。私はこのようなねぎらいの言葉を言った。これはなんと、黒狐の神、神の首領であるあなたが、蝦夷地へあなたは上陸したいので、人間のところへ上がって美しい稲うで自らを飾りたいと望んだので、上陸しておそらくあなたは草の弁財線を作ったので、草であるため溶けてなくなってしまったけれど、あなたに守り神がいたので、蝦夷地の神もあなたの方に近づき、上陸できたのですよ。私の力添えであなたは神様として祀られますよ。神になるのだと思いながら、と言いながら、私のことを祝福してくれた。それから、そこでその人間のニシパが外に出てきて、私は矢でいました。一本の矢を私は受け取り、客人となったため、それこそ美しい稲を私は羨むものなので、美しい稲で私は飾られ、それから神の大名も私を褒めそやした。それから蝦夷地にいる黒狐を私は自分の方へ呼び寄せ、共に例のニシパの守り神となることを私はニシパに夢を見させ、ニシパが私を送ってくれるときに美しい稲を与えてくれるように、地の神が命じて私を褒めそやしてくれたので、蝦夷地に上陸してから私は黒狐神になり、私の仲間たちと一緒に暮らし、
私は喜びながらいるのですよ。今いる黒狐は人間に対して決して悪い精神を持たないようにと黒狐が語りましたというお話でした。第200回目の最後のコーナーです。本日の感想を聞いてみたいと思います。それでは阿部校長先生お願いします。
はい、本日、無事200回を迎えたということをこれを機に、500回、1000回に向けて、四郎さんにはぜひ長生きしていただきたいなというふうに心から思いました。
ありがとうございます。そこまで寿命があるかどうかちょっと分かんないんですけどね。まだですね、ちょっと時間余裕ありますので、本田さんに聞いてみたいと思います。今日の放送の感想をお願いします。
はい、まあ、いろいろ話したいことはあるんですけども、すごく今いろんなものをこう、いろんなところで感じるものがあって、まあ、なんかすごく心にいいものが入ってきてるんで、ぜひ皆さん、この放送をたくさん聞いてもらいたいのと、遊びに来てもらえていいのかななんていうことを今ちょっと感じました。
はい、それではですね、文雄さんにも一言いただきたいと思います。
まあ非常にいい番組なんでね、これはやっぱりたくさんの人に聞いてもらえるような何かアピールできればいいかなっていう、新聞を利用するのも一つだし、あと四郎くんが何か考えてちょうだい。
まあそうですね、我々ラジオをやって外に発信するってことをやってるんですけども、現場で聞いていただくよりもどちらかというとインターネットで聞いてる方の方が多いような気がするんでね、まあ、その辺ちょっと課題だなと思います。まあ、今後どのようにして発展していくのがいいのか、まあ、200回目を迎えるに16年かかるわけですから、400回やるためにその倍のね、32年かかるわけで、なかなか難しいかなというような気はしています。はい、それではですね、 FM ピカウシカのお知らせを千石さんにしていただきます。
はい、 FM ピカウシカのお知らせです。 FM 二豚に放送、愛称 FM ピカウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町二豚により、76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、神戸市長田区の FMYY では、インターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で、第3日曜日に放送中。恵庭市の FM いい庭では、77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局も、インターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピタウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から、電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第200回目の放送もお別れとなります。次回は来年の1月14日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
イエーイ、イエーイ、イエーイ。